く子どもたちへ、今道久恵の運動療育学。こんにちは、教育コンサルタントの今道久恵です。
ご一緒するのは水野由紀です。今道さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今回も前回に引き続いてということで、今道さんのこれまでのご経験の中から培ってきた事例を一つずつご紹介いただいておりますが、はい、今回はどのお話をいただけますか？
今回はですね、学校での集中力や記憶力に課題のあるお子さんたちへのサポートについてお伝えしようと思います。
はい。学校での集中力や記憶力っていうと、もうちょっとドキッとすることも、私自身もあったりするんですが、
はい。
今までの事例の中で、この集中力については、課題のあるお子さん、はい、具体的にどんなお子さんがいらっしゃいましたか？
そうですね。授業への集中力がすぐに途切れてしまって、姿勢が崩れてしまうというようなことがあるんですね。例えばですね、校庭で行っている体育の授業が気になってしまって、そちらの方に目線が奪われてしまうというようなお子さんとか、はい、隣のクラスが音楽教室へ移動するというと、その移動が気になってしまって、廊下の様子をキョロキョロと見て、で、実際に担任の先生の声にはなかなか耳を傾けることが難しいというふうな、こういった集中の途切れなどもありますね。はい。
さあ、そしてもう一つ、記憶力に課題があるお子さんというのはどういった事例になりますか？はい、
そうですね。当日、授業で受けたことをなかなかノートに、移すことができなかったり、家に帰ってそれをもう一度、復習するというのが困難だったりする場合があります。また、明日の準備のための、時間割を揃えることとか、宿題を忘れてしまうとか、はい、そういった短期的な記憶ですね。ここに、サポートが必要なお子さんたちもいますね。
はい。今までのその事例のお話伺ってくると、課題がある子供というよりは、
はい、
性格的に問題があるんじゃないかっていうふうに捉えてしまいがちですよね、素人は。
そうですね。
もううちの子は
そういうふうに考えてしまいますけれども、はい。これは脳の特性なので、決して怠けているわけではない。
じゃないんですね。
はい。
うちの子本当に宿題いつもやらなくって、怠け者でとか、もうとにかく忘れっぽいのよとか、ね、
はいはい、
落ち着きがなくってっていうことで片付けてしまいがちなんですが、
はい。
そうではないっていうことないんですね。
一人一人の脳の使い方の特性というふうに考えていただいて、個性なんだよというね、新しいことを学ぶときの個性なんだというふうに捉えると、それがね、障害というふうな言葉ではなくてですね、優しくサポートができるんじゃないかなというふうに思います。
はい、そうすると、親もちょっと落ち着いて対処ができそうな気がしてきましたけれども、はい、では、こういった子どもたちへは、何をアプローチしてあげるといいんでしょうか？
そうですね。記憶ですけれども、うん、これは、傾聴能力、耳と関係が深いんですね。
耳。
はい。ですので、この内耳や、脳でいうと、辺縁系、海馬の部分に、こう、アプローチをしていく。うん、そういったことが必要になってきますね。うん、まず、その、先生の言葉と、それから、外の音とか、うん、お友達の声とかね、うん、鉛筆を走らせる音とか、うん、違う音にこう集中してしまってですね、どうしても、先生の声に耳を傾けることが難しい、なんていう、お子さんたちいるんですね。その時には、耳をね、優しくこうマッサージする、引っ張ってあげる、なんていう体操 もう、おすすめなんですよ。よく小さい子たちがね、お耳のところにこう手を当てて、とかって言って、自
やっ
分
てます
の
ね。
声を聞いてたりすることがあります。ああいうふうに自分の耳を意識するというふうなことをね、ちょっとこう教えてあげるといいんですね。なので、耳たぶをこう優しく人差し指と親指でこうつまんでですね、外にこう広げるような感じで、柔らかく、さすってあげてください。ということでね、今、誰の言葉に集中したら良いのかなという傾聴能力が上がってきますので、そういったこともおすすめですね。
これが脳の
ええ。
辺縁系っていうんです
そう
か、
ですね。
海馬のあたり
そうですね。
に刺激が行くっていうことなんで
意
す
識
ね。
が行くんですね。ですから、先生のね、言葉とか、その時に、教えてもらった授業の内容とかを、お家に帰った後に、保護者様にお伝え、なるとかっていうね、こういったことが増えてきて、結果的にね、忘れ物が減ったりとか、というふうなことでね、喜ばれるというふうなケースがあります。
その他にも刺激していくといい脳の場所っていうのはあるんですか？
そうですね。例えばなんですけれども、学習にこう特化した脳の部分というのは、やはり読む、書く、聞くというふうなところは、大脳皮質が担っているわけなんですけれども、その前にですね、脳幹や小脳、それから辺縁系の部分にアプローチしていくということの方が、学習の土台作りができるわけなので、例えば、記憶をできるような、椅子に座っている姿勢が取れているのかなとか、それから、新しいことを学ぶ時の準備ができているかなというふうなところから考えると、脳幹や小脳ですね。ここに、アプローチできるような、体を心地よく伸ばすような運動が、おすすめかなというふうに思います。
伸ばすということは、柔軟のような形に。
そうですね。ストレッチのようなものがおすすめですね。例えば緊張が強かったりとかするとですね、肩がとってもこう上に上がってきてしまったり、息が浅くなったり、ね、こういった呼吸とか血流のお話というのは脳幹のことですし、動きは小脳と関わってきますから、こういったね、血流を良くしたり、筋肉の緊張をほぐしたり、というふうなストレッチが、集中力を高めたり、記憶力をね、こう定着させたりというのに、効果的だと考えます。
そうすると、漢字ドリルとか計算ドリルを、もう今から10分間集中してやりなさいって言って、お母さんが横で鬼のように立っているよりも、一緒にちょっとストレッチをしてから、
そうなんですね。
ちょっと漢字ドリルやってみようか、と言ってやった方が効果が上がるということで
そう
す
なん
か。
です。あるね、小学校で100マス計算というのをしたことがあるんですけれどもね、小学校3年生の200名に実施したことがありました。それで、最初はね、平均が、2分41秒だったんですね。それで、運動をした後にもう一度、実施しましたところ、授業のね、終わりに、実施しましたところ、2分20秒に、なっていたということで、平均して21秒早くなったんですね。
すごいですね。
そうですね。なので、体を心地よく伸ばしたりとか、ね、気持ちを落ち着けるということが、いかにこう学習の効果を上げるか。 というふうなところとこうつながってくるので、はい。ね、それも2分、3分となかなかこうね、集中して取り組むというのが難しいお子さんたちなどもいますから、その時にはね、体を動かして、特に心地よく伸ばしてですね、肩や首回り、腰回りをですね、はい、ストレッチすることで、椅子にゆったりと座っていることができるようになって、集中力、記憶力もアップするという、こういうのがね、証明されたかなと思っています。
そうすると、このストレッチ、柔軟運動の重要性っていうのが本当にこう、身に染みるというか分かるように
そうです
なってき
ね。
てますが、
です
その他に
ね。
も何か効果的だったなぁと思う事例ってありますか？
そうですね。やはり姿勢が整っていなかったり、五感の優位性ですね。こういったところが、やはり、集中力の低下につながってくるかなというふうに思います。はい。で、これは、やはり、発達の段階から考えますと、脳幹や小脳というのはね、生まれながらにして生存の欲求がありますから、これのために働く脳の部分で、辺縁系や海馬、消化体といった、ところはですね、感情のコントロールとか、記憶の中枢だったり、ホルモン分泌に関わってくるところだったりするので、これ、闘争逃避反応というのがありますけれどね、自分で戦うか逃げるかというね、こういった反応にこう入ってしまったりとかすると、なかなか学習に集中したりとか、記憶に留めておくっていうのが難しくなってしまったりするので、こういったところをまずは、整えていくというのがね、こういかに大事なのかなというのが、わかりますね。で、わかりやすい事例としては、外を見るときに、目がね、こう左目利きのお子さんだったりすると、窓際が、校庭、とかね、お庭になっていることが多いので、その外の様子が気になってしまって、黒板を見る方の目ですね。はい、それが、なかなか、使えていない。とか、耳の聞き耳が右側にあるお子さんたちが教室の右端、扉側の方に座っていると、外の、廊下を歩く生徒たちの様子とか、次の、給食のね、献立とかね、匂いとかね、そういったところに集中してしまってですね、授業に取り組むことが難しくなってしまったりなんていうね、そういったその環境的な影響っていうのもあるわけなんですよね。はい。ですから、両方の目、両方の耳 ですね。両方の手や両方の脳が同時に活性化されるという全脳型の学習というのがね、必要なわけですけれども、はい。これをね、まあ、短時間で運動で、解決できるのであれば、その課題に応じて、はい、運動を、取り入れていっていただくといいかなというふうに思います。
実際のこの柔軟運動の動きをもしよければ一つご紹介いただけます
そうです
か？
ね。はい、今日は肩や首、そして呼吸とね、ちょっと関わるところの運動をご紹介しようと思います。両方の腕をね、上にこう、ぐーっと上げて、肩や脇を伸ばすようにしてですね、手を組んでもいいと思います。手を組んで、裏返しして、上にぐーっと伸びてきますね。はい。で、その時、息を吐きましょう。ふーっと吐きます。はい。で、横にゆっくり倒していく。反対側もゆっくりとこう倒していく。で、前と後ろもですね、動かしてみましょう。はい。こんな感じでね、はい、肩や首のね、血流も良くなりますし、脇をね、伸ばすこと、体側を伸ばすことで、呼吸を 深くなるので、先ほどお伝えした闘争逃避反応とか、こういった固まっちゃったりとか、戦っちゃったりという、こういうモードから一気に解消されるんですね。そうすることで、認知の脳である、皮質、大脳皮質の方にしっかりと情報が入ってくることになりますから、結果的にね、学力の向上とかっていうのも期待できるんですね。
そうすると、この課題があるお子さんだけではなくて、まあ皆さんで、教室全体でこういったことを取り組んでいくと、それこそさっきのの平均じゃないですけど、全体的に皆さん集中力も上がっていく
そう
と
ない
う
ん
こ
です
とで、
ね。
先生も授業が進めやすいですよね。
そうですね。これは子供たちだけでなくね、大人でもそうですね。なかなか苦手なことをしようとするときほど、違うものにね、集中したくなって気が移りやすいですよね。
もうなんか私のこと言われてるような気が してきましたが。
私もそうです。ですから、ちょっと難しいことにチャレンジする、なんとか、あと新しいことにチャレンジする、なんていうふうな時にもですね、まずは先に体を動かしてですね、柔軟性を上げたり、呼吸を深くできるように深呼吸をしたりしてからスタートするといいですね。
さあ、今回もこのブレインジムの大切さというかね、本当にこう、誰でも取り入れて大丈夫っていうことを、本当によく教えていただきました。柔軟運動ということで、簡単なことからできますからね。ぜひ皆さんも取り入れてみていただきたいなと思います。
そうですね。ぜひ、ご活用ください。
さあ、そして今道さん、ホームページもありますよね。
ホームページでは、こういった事例、それからお医者様の声なども掲載しております。ブレインジムの他に、原始反射の統合運動や、ビルディングブロックアクティビティという発達の土台づくりの運動なども、講座や研修でお伝えしておりますので、ぜひお声掛けいただけましたら幸いです。
ということで、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。